小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今月はシリーズで去年の秋に行ってきた EU の旅をご紹介しています。先週はドイツのフランクフルト、ケルン、そしてボンのベートーベンハウスの話などを紹介していただきましたね。
そうですね。で、今日はね、いよいよそのゲルゼンキルヒェンという街へ入ってからのお話を聞いてもらいたいんですけど、まずその EU の文化祭っていうことなんですけどね、これも1回目にちょっと触れましたけれども、ヨーロッパ各地でですね、かつてはその石炭の炭鉱地帯として栄えた町が今は没落してしまっているというのが随分あるんですって。で、それを EU としてその活気づけるためにね、文化祭開いたり音楽祭開いたりいろいろやってる、その一環だったんですね、それでゲルゼンキルヒェンというところにはそのヨーロッパメルヘン教会っていうのがありましてね、それは広くドイツフランス一帯で活動しているとても大きな組織なんです。で、僕も20年前に講演頼まれて行ったことあるんだけど、そこが主催になってるもんですから、ヨーロッパの諸国を結ぶ橋としてのメルヘンというテーマになったわけね。で、僕が呼ばれたと、こういうことなんです、で、全体でね、31カ国の人が集まってると。ただアジアは、中国韓国はいなかったですね、日本だけじゃないかな、アジアは、そんな感じでした。それで全体としては400人ぐらい集まってたと思います、で、そのヨーロッパメルヘン協会の会長さんっていうのは、綺麗な白髪のおばあちゃんなんですよ、おばあちゃんって言っても僕よりちょっと若いみたいだけども、彼女がですね、開会式でやっぱりその日本から28人も来てくれたってのとても喜んでくれてね、で、わざわざ僕の名前を挙げて、それで日本から28人の人が来てくれたっていうふうに言ったんですね。そしたら拍手が湧きましたよ、さすがに。
その28人というのは、どんなメンバー、
昔話大学っていうのを僕日本中でやってるんですけども、そこのメンバーに呼びかけましてね、それで必ずしも受講者じゃなくても、例えば連れ合いの方とかね、そういう方も含めてでした。でも、みんなその昔話に関心のある方々という感じね、年齢は幅は随分ありました、若い学生ぐらいの年齢のお嬢さんから、そう、一番上の方はおばあちゃんは82歳って言ってましたね、僕より2歳上の人でした、日本人ね、それはね、とてもだから元気なグループだったんですけどね。
じゃあ400人の中で30人ぐらいが日本人で言ったら、かなり目立ったんじゃないですか。
そうですね、目立ちましたね、それで開会式とかその夕食会のパーティーには和服で来てくださった方も 2,3 人いましたからね。
そうですか、
とても喜ばれましたよ、みんな。本当の和服の姿っておそらく初めて見たって人いっぱいいると思うのね、だから良かったと思います。
開会式ってどのような、
初めにね、ダンスがあったんです。これ面白かったですね。地元にそのダンススクールがあるんですって。それで、そのいろんな年齢の子供たちがね、幼稚園ぐらいの子から高校生ぐらいまでの年齢別にグループになって出てきましてね、いろんな形のダンスをしてて、とても楽しかったです、それは。で、見事ですね、ちっちゃい子もとても上手に踊るしね、かわいいしね、とても大会の感じをこう、和らげてよかったんじゃないかな、あれは。で、それから、まあそういうふうに EU の肝入りですので、ドイツ政府ね、国家の政府からも教育関係の人が来てたし、それから州の政府ですね、ドイツは共和国ですのでね、州が独立してるんですけども、その州の教育長みたいなのも来てましたしね、市の市長ももちろん来てたし、だから相当ね、大掛かりな会でしたよね。で、特にね、僕いいと思ったのは、開会公演っていうのがありましてね、クラウス・ロートっていうミュンヘンの教授なんですけど、これも僕も前から知ってる男だけど、彼が諸民族を結びつける橋としてのメルヘンというその大会のテーマそのもので公演したんです。とてもいい公演だったですよ。昔話の学者ってのは割と公演を始めるときにお話を一つ入れるのが普通なんですけどね、彼もなんか笑い話入れましてね、なんかずるい男がいて、こう人を騙そうとして橋の上まで来たのかな。で、そのうまく逃げおせないで、結局橋の上でいろんなこう絡まりがあって、橋から落っこっちゃったという話なんですよね。 で、そのクラウス・ロートが言うには、橋というのは、こちら側とあちら側をつなげるところではあるけれども、もう一つ別な側面があって、それは落っこちたら危険だというね、落っこちる可能性のある場所だと。それから橋自体も崩れる可能性のあるものだというふうなことを言いましたね。これとてもいいなと思ったんですね。つまり、今は平和だから、いろいろみんな各国が国際協調してるでしょ。なるべく仲良くやってますよね。だけど、数十年前には各国が戦争してたわけですよ。つまり橋は出来上がればとても役に立つけど、でもすぐ壊れる可能性ってあるわけですよね。また戦いになってしまう。そういう意味でね、とてもいい公演だったと思った。
じゃあ国と国の架け橋にちょっと掛け言葉的な、
そういうことですね、そういうことですね。で、その橋っていうのはいい面もあるけど崩れやすいもんだよ、という警告ね、一種のね、なかなかいい公演だった。そういったもんだから、これはあの前から知ってる男なんですけども、公演終わってすぐ会ってね、でいい公演だったから僕の雑誌にあの紹介したいって言ったら喜んでくれて、早速もサインして許可をくれましたけどね。
先生の雑誌っていうと、
僕の雑誌っていうのはですね、はい、子供と昔話という年4回の雑誌を出してるんですよ、はい、それは僕の研究所で編集して出してるんですけどね。趣旨は、昔話っていうのは皆さんもう分かったような分かんないようなもんでね、あの花坂じいとか桃太郎ちょっと知ってるけど、昔話って本当はどういうものですかって言われたらなかなかこう返事しにくいですよね。で、そういう意味で昔話大学もやってるし、また広めるために年4回の雑誌を出してるんですね、もう46号か47号まで来てますけども、それになるべく近いうちにクラウス・ロートのその架け橋としてのメルヘンというね、講演を載せようと思ってます、翻訳で。
そうですか。本といえば先生の本はヨーロッパでは紹介されなかったんですか、
そうなんですね、あのいやされたんです。それがね、大会ですので本屋が3つぐらい出たんですよね。で、お店にいっぱい並んでましたけども、で事前にね、その1つの本屋から僕にメールがあって、あんたの本を並べたいから。で、僕のねドイツ語の本っていうのはねあるんですけども、絶版なのね。僕20年ぐらい前にフランクフルトの本屋から日本のメルヘンというドイツ語の版のメルヘン集出したことあるんです。70話翻訳して、で、それはとても人気あったんですけどね、たくさん売れたんですけど、もう絶版にされちゃった。そしたらその日本語のでもいいって言うんですよ。なもんで最近出したあのクモン出版というところのですね、3枚のお札っていうのと、虎猫刀匠さんっていうのと、ネズミの嫁入りという3冊ね送ったのね。で、それは絵描きさんはですね、金井田悦子さんという50前後の方かな、とっても勉強家でいい絵を描くもんですからね、今彼女と一緒にやってるんですけど、その3冊出来上がってたもんで、それを持ってった。それからもう一つは、あのやはり公文出版で出してる小型の絵本があるんですね、子供に送る昔話っていうシリーズ30巻あるんですけど、それをもう持ってったんですね。そしたらね、初めのうちはあんまりみんな気がつかなかったみたいだけども、僕の講演終わってからはすごいよく売れてましたね。ほとんど売れてましたけどね。で、サイン求められたりしてね、困っちゃったけど。
そうですか、まあ、先生の講演はまた来週にでも詳しく、
ね、
お話を伺いして、
はい、そうさせてください、で、面白かったのはね、はい、ゲルゼンキルヒェンという町にはですね、シャルケというサッカーチームがあるんですよ。で、そこには日本の若手のね、内田くんっていうのが行ってるんですね、今ね。なもんで僕は試合があるといいなと思ったらね、ズバリあったんですね。
そうですか、
開会式のその晩にね、あったもんだから、で、ホテルに聞いたら切符あるって言うんで、みんなで切符買ってね、行ったの。見ちゃった。すごかった。で、内田出てましたしね。
結構間近で見ることができるんじゃないですか。
本当そうですよ。もう間近で見たれてね。とっても面白かったですね、でもよかった。そしてスタディアムはね、ドイツで何年か前にあのワールドカップをやったもんだから、その時のために作ったんですって。ですから新しい、とても立派なスタジアムでしたね。で、しかもうまいことにね、僕たちはまああの夕食会があったのを出てね、で途中でさーっと抜けていったんですよ。そしたらちょうど前半が終わるところで、で前半は0-0だったのね。 で、後半だけ見たんだけど、僕らの目の前でシャルカが2点続けて入れたもんでね、もう僕らみんながご機嫌になって帰ってきたんですけど、
ね、
です
みんなじゃあドイツビールでも飲みながら、
そうそう、ブッテンちゃんね飲まなかったけど、周りの連中みんな飲んでましたね、ドイツ人は、うん、とても面白かった。
あの、うん、EU の文化祭、そのメルヘン協会が主催となってるんですか。
そうなんですね、それでね、語り手の会なもんで、その毎晩ね、テントの中で語りというのがあったんですよ。で、テントって言っても、あの、ゲルって言うんでしょうかね、蒙古人のテントね、はい、あの平らな、
はい。
その中で語りをね、やって、日本人も4人語ったし、ドイツ人も語ってくれたのね。ちょっとその様子を聞いてもらえますか。
はい、お願いします。
Und als der Hase nah genug gekommen war, da rief er: Hey, Bruder Hase, was ist denn los? Und der Hase rief:Und der Hase war so schnell gelaufen, dass Coyote nichts verstand. Coyote dachte sich,
Coyote って言うだけは分かったんですけど、どんなお話をしてたんでしょうね。
あのね、コヨートって、まあ、あの、狼みたいな怖い動物ですよね。で、それが昼間、あの、退屈で退屈でしょうがなくて、広い野原でね、寝転んで、そしたら目の前をウサギがバーッと走ってきたんですね。そういうもんで、その、何かが起きたんだと思って、あと追いかけていくんですね。で、それを見て、途中にいた虎かななんかもやっぱ何かが起きたと思って、後つけていく。で、みんな後つけて、何匹かつけていくんですよ。そして、最後に川まで行って、結局、あの、くたぶれ果てて、一番最後に行ったのは熊かななんか、それがね、追いかけてきたコヨーテに、お前なんでこんなに急いでるんだって言うと、コヨーテも何だかわかんないけど、ウサギが走ってきたからだ。ウサギにお前なんでって言うと、ウサギもなんとかだって、結局元へ戻ってみると、大したことじゃなかったというね。そういう笑い話。
そうなんですか。
面白い。
とてもね、和やかな雰囲気が伝わってきますけど、うん、そのゲルってどれぐらいの大きさ、何人ぐらい入るような大きさですか。
そう、あれね、僕たちが30人いて、お客さんも10人、15人いましたからね。それで、悠々スペース入ってたから。で、真ん中に大きな火があってね、薪を燃やしてて、あったかいんですよ、中は。で、草地に切れを置いて、まあ、あの、毛布じゃないな、なんかそのものを置いて、そこでただ座ってる。直径10メーターぐらいあったんじゃないかな。かなり大きかったです。
そこに子供から大人まで話を聞きに来てるんですか。
そうなの。でね、その期間中ね、毎日夜、っていうか夕方そこで語りの会をやってるんですね。で、僕たちの日本語でねやるから、まあドイツ人全く分かんないわけでしょ。だけども、まあ雰囲気を見てくれって言っといたら、でもやっぱりね、ドイツ人にしてみると全く知らない言葉だからね。人数少なかったですね、来る人は。
でもそこでやった方はいい経験になります
よね。そうなったでしょうね、うん、それで日本人の方は日本語で語ったね。これもまあドイツ人はちょっと雰囲気を見たという感じでしょうけどね。で、一人若いお兄ちゃんがギターを弾いてくれて、みんなでローレライを歌ったりね、なんかして、ローレライを歌ったんだよね、確かね。そうそう、うん、
いい雰囲気ですね。でみんなで自然と歌い始めて、そうそう、
で日本人は日本語で歌ってるんだよね。ドイツ人はドイツ語で歌ってるわけ。
なるほどね、
うん、音楽っていいですね、その点。
そうですね、うん、メロディーは共通ですからね。
そう、メロディー共通だからね。
とてもね、そのゲルの中がアットホームな雰囲気で、うん、いい雰囲気が伝わってくりますね。
ドイツ人もすごく嬉しかったみたいですよ。自分たちの歌を日本人が歌ってくれたから。
そうですね。
そうでしょ、
うん、
だから僕らにとってローレライって当たり前によく知ってるけど、ドイツ人はこのローレライが日本でも歌われてるとは知らないわけよね。ですからとてもそれ言われました、喜んでくれた。だそういう意味では良かったと思いますね、この交流にはね。それこそ架け橋としてね。
本当ですね、
うん、そうそう、うん、
今日は EU の旅を紹介しました。いや本当にそのゲルの中の 語りの会というのがとても印象的ですね、
うん、いいでしょう、とてもいい企画だと思いましたね。ホールの中じゃなくてね、草っぱらにテント立ててっていうのは、
ね、
いいアイデアですよね。
そうですね、さて、うん、来週はどこに、そ
う、来週はね、はい、僕の講演がちょうど最後の日だったもんですから、このシリーズも最後なので、ちょっと僕の講演のことを聞いていただきます。
講演のお話ですね、
はいはい、昔話の語り口は諸民族を結びつけるという題でやったのね、
はい、
それを聞いていただきます。
じゃあ詳しくお聞きいただきましょう、はいはい、じゃあ来週もよろしくお願いします。
どうぞよろしく。
今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
小沢敏夫、昔話へのご招待。